出エジプト記の23章です。ここではこまごまとしたようなことが書かれてあって、こういう昔のですね、法律的なように見えることは今の私たちにあんまり関係なさそうにも見えますが、こういうところに流れているその基本的な神様中心とした考え方というものが今なお伝わっているわけです。で、これはですね、旧約聖書の律法というのは同時に一般の今日のような法律でもあったわけですね。聖書の言葉と法律というのは何か縁が遠いようなけれども、この律法という言葉、英語でもローですね、その法律です。で、日本語でも、だから英語は同じロー、法律も律法もローということ。ただ神の様の聖書の言葉において L を大文字で書いて LAW で、一般の法律じゃないんだということで、ロー LAW ですね、大文字で書いて書くんですけども、日本語とか中国語大文字とか言うのがない場合はですね、困るので、それで法律ということで言うと、どうも私たちはこの世のですね、道路交通法とか、このいろんな犯罪の法律を取り締まるとか、そういうようなことを思い起こしやすいわけです。そういうことでイメージも悪くなるので、法律ということをひっくり返して立法としたんですね。で、こんなふうに言葉をひっくり返してですね、別の用語にできるようなのはこの漢字だけなんですね。外国語ではそんなことは、外国語では考えられないことです。もともとはこの英語、このヘブライ語にしてもギリシャ語にしても法律という言葉なんですね。そしてこの一番古い法律は神様が定めたというような発想があって、同時に神の言葉でもあったわけです。人間の在り方です。で、現代では非常にたくさん人間の生活範囲が広がったわけですね。まあ、そういうことがもともと、例えば車なんかなかった。一番身近にいつも法律を思い出すのは道路交通法だと思いますね。車を運転している場合、ここは何キロ、ここは何キロで走らないかとか、もう頻繁にそれは赤信号で停止した、これは道路交通法という法律なわけですから、そういう意味で非常に頻繁に目にしますが、昔はもちろん車もそんななかったから、そういう一般的にはですね、ずっと田舎で住んどって、そこの辺りの田んぼは耕してするから、あんまり法律やいうことは思い浮かべる必要がなかったわけですね。で、神様の大きな方針を知らされたら、それでよかったわけですが、今日ではそういう細々としたことはたくさん出てきてしまったということですね。まあ、ああいう今宣伝の車が走っておりますが、ある程度大きになって迷惑がしたら、これは迷惑防止条例とかいう法律もかかってくると。ゴミ一つ捨てるんでもですね、どこに捨てたらいいと決まっている場所ないと捨てたら、今度はまたこれも一つの軽犯罪、犯罪になるわけです。で、昔は出たゴミはそのまま土に埋めたらよかったですね。そういうことで現代のようにたくさんの法律ができてしまって不断になりましたが、ずっと昔ではごく単純であったわけです。そして神様のこういう方針を法律として受け取ればよかったわけですね。で、だから古代の法律の方がよりですね、重要な点をついているわけですね。赤信号を取ったらいけないんだ、時速が何キロ通りますというふうなことは知ったって別に何の足しもならないことですね。心の問題には何たしもならないんですけども、こういう古代の法律は今の私たちにもいろいろ通じるということです。で、この最初のところもですね、根拠の噂を流しては、これは偽証してはならないという実戒のことですね。で、この偽証してはならないという実戒のことをもう少し詳しくしているわけですが、偽証というとこの裁判のことだけのようですが、実は根拠のない噂っていうのは人間関係でもうこれはたくさん行われている、いわゆる悪口ということですね。中傷悪口という形で、根拠のないあの人はこういうことだ、あの人はこんな人だと、だからだんだん伝わっている間に全く違ったことまで伝わるわけです。そういう意味で、根拠のない、噂を流してはいけないっていうことは、非常にこれは身近な問題、子供から大人までですね。 根拠のない噂でなくて根拠のない話を意図的に流すということも実はたくさんある。今日ではインターネットという手段を通してこのことが膨大な量行われているわけです。これは例えばある商品が非常に良いとインターネットの書き込みでして余計売れるということで、そういうことだけ受け持つような会社すらあるわけですね。若い人たちが少人数で、でそこにインターネットの書き込みを担当して、ね、依頼された、ここはいいと、ここはいいと、こんな点良かったといっぱい書き込むと、そして、その5つ星に近づくように操作する、そんな会社まであるということです。ですからそういう根拠のない噂をもう組織的に流すのが今日のインターネット社会でもある。で、それでもそれよりもっと深刻なことを起こしたのが福島でもあったんです。安全でないのに安全だという根拠のない報道を40年間 科学技術庁からですね、あるいは一般の会社、電力会社から科学者からみんなが流してしまったわけです。で、裁判官までそれに順応して安全だと判定してきた。そういうふうにこの問題はですね、ここだけ見たらなんか法廷の争いにって書いてあるから私たちは関係ないなと。だけど実はこの問題で子供から大人まで、あるいは社会国際的にまで、こんなことで非常に大きな問題が起こってきたんですね。こういう原発のように日本ではこれからも何十年何百年とある問題、何万年としわないといけないわけですが、それぐらい言い換えたら真実がないということなんです。だから本当の真実を語る人は極めて少ない。原発でもそうですね。真実を語っていたらイエス様もそうだったけど、場合によっては殺されると。戦前もあの戦争は神国だから、日本は神の国だ、だから絶対に勝つんだという根拠のない噂を政府が堂々と訓問も学問あった大学の東京帝大とかいろんな帝大の教授たちもみんなですね、アメリカこそは鬼畜米英だと、アメリカ人鬼畜生だという、そんなことをこれこそ根拠のない噂をたくさん流していたわけですね。そういうことを見てわかりますが、この問題は単純な問題ではなくて、極めて多方面なところにこういうことが実は行われているということなんですね。はい、まあ、それはそういうことで、まあ、何でもない昔の話だと、こんなところあんまり読みたくもないという人が多いんですけど、そういう中にですね、さっきも言いました今日に至るまでこういうかいかに重大なことが起こっているかということを、まあ、知らされるわけです。多数者に追随して悪を行うな、これもそうですね。今言った原発問題でもいじめでも、誰かがいじめてたらいじめの方に回ってですね、そしてしてしまう、これも本当によくある。ところがこの3節でもこういうことまで書いてある。弱いからといって曲げてかばってはいけない。強いとか弱いとか、お金がある権力あるなしにかかるよし、ここで言われているとして本当に正しいことですね。人間が弱くただからといって不正なことではしてはいけないという、まあ、そういうふうにですね、あくまで、本当の意味の正義正しさということを重んじているのがこういうところでもわかるわけです。で、次12節いや4節ですが、こういうところもこんなふうなことは日本の今日の法律でも、これから、まあ、言うと3000年も経っても日本の法律でもどこの法律でもこんなことはまず書いてないはずです。あなたに敵対する、いじめてやるとか、何か危害を加える、まあ、嫌な人っていうのは必ずいつのようにもおるわけですね。何かこの悪いことを仕掛けてきて、持ち物を破壊したり、盗んだり、場合によって命まで伺おうとか、そんな人の、まあ、持ち物、牛、あったらですね、これ幸いだと思って、まあ、これはネームが貼ってとか、印があるから分かってたり、自分の家に持ってくるとか、あるいは持ち殺してしまうとか、迷ってるだとそのほっとくとか、まあ、そういう人間の感情としたらですね、あんな悪いやつのあいつのこれ迷ってるほっとけほっとけと、 ということになると思いますが、それをですね、その嫌なことをする人のところに連れ戻してあげないといけない。で、ロバが荷物の下に潰れている、まあ、これはもうロバにですね、精一杯荷物をかけるということはどうしても起こりがちだったんですね、あの砂漠地帯で遠い距離を歩くから。で、まあ、こんなことは我々はロバに積んでしたことはないか、想像もしたことないけど、これは現実にこんなことが起こったわけですね。もうちょっと積んだら楽になる、人間が運ぶのは大変なことだと、もうちょっとこれを重そうにしておくことを無視していけと、ロバがですね、潰されてしまった。もうそんなこともあの小技が変えたということは稀ではなかったということですね。確かにそういうことあると思います。今トラックでも課長に積載してるの、私も倒れそうなぐらいいっぱい乗せてるのを見たことありますけども、時々あの見つかって、運転手が逮捕されたとかいうのが起こったりするわけです。でもその場合でも見捨てておいてはならないと、そういうふうに助け起こさねばならないとかですね、この場合は彼と共にあるから、まあ、その人も一緒に潰されたということのようですけどね、まあ、そういうふうに敵対するものを敵対するものを愛せっていうイエス様の教えがありますけども、こういうはるか昔から実はですね、普通は敵対している悪いことをする、なんか嫌なことをしてくる人が悪い目にあったらいい気味だとか思ってしまうのが普通の人間なのに、相手が悪かろうが良かろうがですね、これ潰されたあるいは苦しんでいる迷っている、これは助けるのが当然だという、人間の好き嫌い、そういう好の感情とは別に正義があるということを、まあ、はっきりさせているという点ですね。そんなことは、まあ、モーセの時代で言えば3000年も前、3000年以上前だけれども、そういうところから、まあ、これが神から与えられたとですね、人間の考えではそんな、まあ、そもそもそんなしょっちゅうあるわけじゃなかろうがですね、敵対するものを迷っているのはたまたまで、そんなの書く必要はないと。と思うけど、こういうことをあえて書くというところにですね、敵対するものにどうしたらいいかという人間の一番最も困難な問題をこういう形で、明らかにしていると。でそれがイエスが一般的にですね、敵に対して復讐仕返しをするのは当たり前だと思っていただろうけども、それに対して祈れというようなことになって、これがずっと来たというわけですね。それからこの6節もさっきと似ています。訴訟に訴えごとにたとえ乏しい眩しいとか言っても、それを曲げてはいけない、嘘を言ってはいけないということです。全くもう事実でないことをですね、言ってはいけないと、まあ、こういうところにも、工場ですという有名な作品の中で、このところも時々嘘を言っといたらいいんだということがあってですね、からそこの人は、キリスト者は死んでも嘘はついてはならないのですよというようなことが書いてありましたが、まあ、真実っていうことですね、本当に重んじるという、まあ、人間は何らかの形で嘘が、さっき言ったように人の評価においてもですね、あの人はこんなんだったり無敵の嘘が入るかもですね、褒めるにしても褒めないにしても、でそういう意味で絶対的に真実ばかり言うことは我々この偽り深い人間においては、まあ、極めて、困難なことなんですけども、まあ、意図的にはっきり嘘と分かっていることをですね、してはいけないということは、まあ、こういう古い時代から言われているということです。真実を重んじるということですね、正義を重んじると。賄賂、これも本当に現代的なものですね。もう至る所で日本でも、政治家企業、まあ、原発の周辺の町村にですね、莫大な金を投入してきたのが一種の賄賂ですよね。金をもらったら正しいことは言えなくなる、まあ、本当にすごい金をですね、わずかなあの本当の田舎の地域に、吸い込んできて、必要もない道路を大きくしたり、昭和をめちゃめちゃデラックスなものにしてみたりですね、で、まあ、そこでそういうした企業が儲かるとか、そういうのをまあ、政治家とか一部の人たちのところにも入ってくるということだろうと思います。 で、これも本当に現代的な問題ですね。賄賂は、お金というものは、不正なお金は一層この見えなくするのだと。要するに、寄与者の問題、これはイエス様の新約聖書にも出てくるんですね。ヘブル書にも出てきます。これは今のようにコンビニだとか何だとか一切なかった時には、旅をすることはしばしば死に瀕することだったんですね。天候とかいろんな場合、砂嵐が起こったり体が悪くなったら、もうそのまま、もちろん救急車もないから死なねばならないわけです。そういう意味で寄与者、旅の困難って危険ということはみんなが知ってた。だからそういう寄与者、そういう動き、そこで旅の困難だと言って、ある期間あるところにおると、旅人を大事にしなさいということと、この寄与者を強いてあげてはいけないというのも、まあ、共通したところなんですね。これでは、まあ、特に寄与者ですね。で、エジプトで寄与者だったと。この日本の場合は寄与者という人、海があるものだからですね。ほとんどごくわずかしく韓国から一部渡ってきたぐらいです。ずっと昔になったらアイヌの人が近畿の方まで全部おったわけですね。で、ヤマトという我々の祖先の人はどこから来たか未だに確定はできないみたいですけど、それが入ってだんだんとですね、そのアイヌの人は自然の魚やら動物を取ってするという両方だったから、政治組織能力というものは発達しなかったから、我々日本人の先祖のものの方がずっと発達しとったわけですね。そして武力や組織力を持って次々と追い出していったということです。で、最初の段階ではこの大和から大和民族ということで言うと寄与者だったわけで、いつの間にか追い出して自分やら本来になっていったということですね。それが、まあ、それぞっとこのいわゆる大和民族っていうのがもう住み着いているわけです。とかよその国だったらしょっちゅうそれが国境線が入り乱れたり、ある人が死を受けたり、別の国境線とか、こんなものもう態度が変わってきたわけです。日本は極めて異例の異例ですね。こういうふうに天然のものすごい堀があるわけです、日本海という。ですからこういうふうに寄与者を大切にする、絶えずですね、別の国から追われたり飢饉が起きたら別の国へ行くと、そういうふうに、弱い立場の人を重んじるということです。次は安息に関してですね。安息というものは人間だけじゃなくって土地も安息がある。6年間して、で7年目にはですね、それを休ませると言います。この一体なぜなのかと。普通はですね、連作を、まあ、連作障害を少しでも和らげると、まあ、トマトなんかでも連作をしてたら丸くなると、いろんな植物はある植物によって特有の栄養もよく吸収したりするものだから、連作をしていると良くない、実がうまくならなくなったり病気にかかりやすくなる。その点米はですね、1000年2000年連作しても連作障害が出ないと極めて優秀な日本の人にあった植物ですよね。で、残念なことにその植物が TPP ですね、によって、まあ、あれが発酵すると米はどうなるかということが起こると思うんですね。で、そういう普通は連作障害で休耕とするということがある。ここは全然それと違うわけです。とっても意外ですね。7年目に休ませるのは貧しいものが食べるため、で残りを野の獣に食べさせるんだと。こんな風な発想から7年目を休ませる時にする、そこの所有者たちがその味に置いとくと、乏しいものを食べさせるためにそれを自由に、そこでできたようなものは自由に食べさせるというわけですよね。野の獣に残りをやれなんて、まあ、ちょっと考えられないようなことですね。だから弱い者たちも不適切に何らかの補助を受け、動物たちもバランスを崩さないと、まあ、なんかこんなことまで考えられていると。聖書というとほとんど人間のことを書いてあると思うんですが、こんなふうにまでですね、考えられているということは非常に驚かされるところです。 そういう意味でこの古代の法律の極めて得意なんですね、その内容の一端をこういう形で知れるというのは非常に貴重な文章にもなっているんですね。この辺りそれのついでこの人間のことですね、安息で、ここもですね、この安息年の安息日のことはさっきの土地の安息と似たところがあるんですね。7年目はあえて自由に乏しいものがそこを使えるようにしてというわけですね。掘っておいたらそこを休館とするから、自由にその乏しいものがそこを使って何らかの作物を作ってからということで、こういうふうに乏しいものは食べるということはですね、雑草のままだったら食べられないから、まあ、自由にここを休ませておきなさいと、使わせなさいというようですね。で、ここのところもですね、7日目に休むのは牛やロバが休むで、弱い立場の女奴隷の子や、ここでも希留者が出てくるわけですね。自分の祖国に安住できなかった、戦争とか飢饉とかいろんなことでやむなく別のところに来て、不自由な生活をしておると、そういう人たちが元気を回復するために7日目には休むんだと、まあ、それに土地とか乏しいものとか、あるいは野の獣とかですね、まあ、そんな風な思いやりから、この思いやり精神がこの安息日、安息年という決まりの中にあるということです。で、この安息日の意味に関してはもちろんですね、いくつかあって、最初は一番決定的な重要性を持っているというのは、これは創世記に最初に書かれてある、ね、あの聖書もですね、一箇所だけ読んで全部であるかに言うたら大きな間違いということになるんですね。ここだけしか知らないとして、安息日っていうのは女奴隷やキリシャ元気を返す牛やろ、この私たち牛やろばらんと、キリシャもおらんから、そんなの安息日関係ないわと、そんな結論まで出てこないとは限らんぐらいです。だから一箇所だけを取り出して主張したら本当に間違ってくるということはよくあるんですね。これは創世記の第二章に書いてあることが一番の出発点ですね。第7の日を休む、それは神様がですね、すべての創造を離れて安息されたからだと。で、単に休んだだけでなくって、その日を神は祝福して分けられたと、これ聖とされたというんですね。前から言ってます、聖とするということは本質的に分ける、セパレート、セットアパートという意味があるので、ここではその意味を強調するために、聖とするだけでちょっと足りないから、聖別したというふうに訳したわけです、ね、聖としたって日本語だとなんか聖人もめでて完全にしたっていうものですけど、完全にしたとは違う、特別に分けたという意味なんですね。もともとこの聖というヘブライ語はそういうふうにセットアパートという意味が放ったわけ。これは中、この聖というのは中国語なわけです。中国語の観念とは全く違っておるんですね。で、どうしても我々はこの中、本来中国語であるこの聖という字のイメージで浮かべやすいわけです。聖人といったんですね。聖人といえば完全無欠の極めて稀な人。歴史上に何人とか数えるぐらい。孔子とキリストとかなんとか言って、お釈迦さんと。だから、性別する。聖人体とはほんのに全然、だから、言語はそうでないわけですね。コリントの今も何度も言った、 コリントの教会のように、この世の人でも聖のことまでひどいことが起こってるじゃないかと、次に日曜日学びのところが出てきますが、それでも聖徒と言われてですね、聖人と言ってまるっきり違うわけですね。で、この中国の聖という文字はいつの間にか日本語だと思い込んでるので、元は中国語、現在も中国語で使われている。これは耳がついているように、耳がはっきり聞こえるというのは原因になっているわけです。これは中国語の漢字の分厚い語源辞典で、私もいくつも日本で最も詳しい語源辞典を持って調べています。こういうことを説明したり書いたりするためには、そういう権威あるものを持っていないと間違って言うからですね、何通りかを、日本で作られた最も分厚い語源辞典で調べてありますが、耳がよく聞こえる、人間を超えたものから耳がよく聞こえるということが、本来この中国の聖という漢字の意味なんですね。これは聖書ではそれと違って分けられたという意味、まるで漢字が違うわけですが、で、微生です。ちょっと、このことにもなりましたが、そういうふうにですね、ここで私たちと非常に重要になってくるのは、仕事を単に休んだだけでなくて、その日を神が祝福したんだと。で、分けたんだと。特別に。時間というのは同じように流れてるわけですね。日月火水木金土と。とか、第7日、これも一応今の曜日では土曜日に当たるんだけど、それを第6日目で完成されて、第7日目は何もしないで、人間で言うと寝転んでたんじゃなくて、第7日にもなさった仕事、それが祝福して性別するということされた。こんな短いことが何千年と極めて大きな影響を及ぼしたわけですね。今日日本の日曜日という制度をまさに明治になってキリスト教社会から取り入れたわけなんです。キリスト教の影響絶対受けてないぞとなんていう人は大きな間違いで、いわゆる科学技術や教育やら福祉やら看護婦、医療、そのみんなキリスト教社会から生み出されてきたものなんですね。で、こんなわずか一言が絶大な影響を起こしてきたんです。ところが日本の明治政府はこの制度を取り入れたとき、明治6年までキリスト教は絶対禁止だったわけですね、邪教として。そのキリスト教の中心にあるこの日曜日のキリストの復活がもとで、土曜から日曜日に変わっていったんだけど、復活ということの関わるもう日曜日というものの理由を説明しなかった、説明しようとしなかったから、今日に至るまで日本人の圧倒的な人々は日曜日はキリストの復活を記念する日だって未だに知らないわけですね。で、実は今日日曜日はこの二つの意味、神が第七日を祝福したという、その祝福とキリストの復活ということは合体して日曜日になっているわけです。だから日曜日っていうものを守ることは、こういう意味ではですね、両方の祝福を持っているということなんですね。そういう祝福の証拠というものはずっと世界的にこの日曜日の礼拝って続けられてきた。なんか特別な祝福がないと続かないものなんですね、何らかのことは。で、今度言った愛の世紀も108回も続いた。毎年2回もするなんて担当者は本当に大変だと思います。で、この間おった、もはや12月にあるとする、1月にあるとしたら、もはや準備しないといけないということになるんですよね。そういう、50年以上も続いたっていうことが、やっぱりそこにそういうこと、続けようと思う心をその神様が起こされるんですね。で、その力、もうこんなもんこんだけやったからもうやめとこうとかいう気持ちを超えて続けていこうと、それは神様の祝福を受けた、その祝福の力がそういう当事者に力を注がれたから、次々と世代が変わっても継続されてきた。で、今ここに加わっていただいて、大原さんも今回の代表少年として、遠い笑いからですね、来られていろんなお世話をされたわけですけど、そういう行こうかなと思う、そういう気持ちを起こさせるのが、起こしてくれるのが、これまた神様の祝福でもあるというわけですね。 そんな職がなかったら、そんなの遠いからもう仕事もあるし、家族のことはもう全然念頭に置かないと。だけどそういうもうパッと浮かんで、それを実行する、いろんな障害も妨げあっても、いいこと力、こういう力をくれる、これは祝福の印でもあるわけです。ですから、そういう意味でですね、いろんな祝福を受けた人がおったからこそ続いてきたということですね。それと同じように日曜日をあくまで守ろうと。これは今言った農業の人も看護師さんや医者や鉄道、交通関係、みんなこれを守れないわけです。でもその代わりにですね、新約聖書のある意味ではいつも安息。だから、一週間に一度はですね、こういうふうにこの精神を受けることで新約聖書の中が霊的になったわけなんですね。だから機械的に守るということでなくてもですね、一週間に一度は、少なくとも一週間に一度は神様のために分けたものとすると、時間とか、それは必ず祝福を受けるということです。それが、こういうインターネットによって、遠いところの人も1ヶ月に1遍だけもう教会に行けなくなったという方も、このスカイプを通して参加している方もおられますが、そういういろんな状況の人がおいでですね、1週間に1回かなうというわけにもう行けなくなった。病気の方も今桂さんも受けているとおり、これ行こうったって行けないと。でも1週間に1度はですね、少し慣れてもその時間を神様のための分けられたものとして分けておくと、これがこのことを受け継ぐわけですね。祝福もいただけるということです。そういうふうに、何とかしていろんな方でですね、そういうことができない方々も、私が徳島で無教会としてどこでもどこにもやっていなかった夜の集会、夕拝っていうのを初めて、やっぱり行おうと思ったのはですね、無教会では日曜日すら月に2回しかやってないとかですね、これはたくさんあるわけです。夏休みまで休むとか、そんなことは正常的根拠にないわけですけども、だから夕拝やってるとか全国どこもなかったわけですけど、そこで思ったのはやっぱり仕事柄ですね、どうしても来れない人がいる、日曜日の仕事、そういう人たちをそのまま置いておくのかどうかということで、いろいろ普通に考えて祈ってきたんですね、1年2年と。で、そのために1日ですね、夕方から時間を通訳で非常に私としても痛手ではあったわけですね。たとえ来なくったってしなきゃならないわけです。そしたら誰も来ないよ、でも行って準備してしないわけですね。多くの時間もあるし、集会ってのはですね、趣味娯楽と違うから一変しましたよ、これやらないといけない、たとえ一人でも二人でも誰も来なくてもということがあるものだから、簡単に廃止しますと言えなかったんですね。大幅に時間が毎週取られる。 でも今言ったように、仕事がどうしても回れない人は確実に信仰から薄れていくという状態があったので、それで、そういう人、ほんの少数であっても食い止めるということなんですね。祝福にとどまるために思い切って始めたんですね。そしたら、それが今までもう20年以上もこれも続いてきた。神様のここに祝福があって、初めて徳島でですね、1991年に東京で4回行って、大阪であの、名古屋であの、京都、北海道、いろんな大都市があるのに、徳島でなんで大豪華になったの、私が申し込んだら全然ないのにですね。それは実はその始めた夕拝に阪神の人たちが、我々火曜日のやってるというんで、その人たちが何日間か連続した聖書の集まりを夏にしたわけです。で、徳島火曜日やってるというから、日曜日は彼らの独自でもって、火曜日徳島行ってみようと、それで来て、あとこれほんで徳島の状況を初めて海外の人が知ったわけです。で、それでその後いろいろ知って、あ、これなら徳島で全校集会もできると言われて、全校集会の実行委員の人に行ったわけですね。で、大阪が最初当然持って行かれとったんだけど、大阪がそんなする必要ないとか言ってですね、拒んで、で次どこのするかって言うんで、その火曜日の夕飯に来た人たちがそういうことで、話をして、で全国集会のそういう実行委員に関係の人たちが徳島まで来て、で実際にこれできるということになって1990年したんです。そういうふうに誘拐を決断して、そんな思いがけないことがあって、それでいろんな人とも余計に広がるようになったんですね。でその関係でまた、数年前に全国集会も行われたことになります。ですから、この集会とかいうことを重んじるということはですね、必ず祝福があるんですね。 逆に集会が軽んでて、そんなん家でもどこでもできるわとか言って軽んでておったら、必ずその祝福が漏れていくということです。これも2000年も、あるいは900回から何千年も続いてるから、いや、そんなことはないよ、人は必ずそこで裁きを受けるわけです。だから、可能な手段で、この集会というのを定期的にですね、この受けると。2人、3人、そこイエス様がやってるわけですね。2人、3人集まるものは、そこにイエスがおって祝福を与える。じいとんじゃないですね。イエスがおるということは、愛と真実のお方で、絶えず与えようとする方だから、必ず祝福を与えるということです。ですから、この安息日、この祝福をしたということ、分けたということは非常に大事な問題になって、数千年続いているということです。これが基本なんですね。祝福の日なんだと。で、まあ、こういうインターネットによってですね、今日も参加させていただいて、参加されておる小原さんも、共にこういうことができるようになってですね、本当にこれは私どもにとってもいいことにつながっているわけですが、桂さんも本来ならとても参加できない方がいつもできると、まあ、この機会というのは悪い点も起こりますけども、良い方に使えば本当にこういう特別な良いことにも使われると。で、その安息の意味のもう一つの意味をここで言ったんですね、基本的に。で、7日目に祝福の日だから祝福をされると、だからこういうふうな形で弱者にですね、配慮をしようと。で、こういうことをできんことを言うファーザーなんですね。やはり祝福を受けた心っていうのはこういうふうな配慮も生まれるわけです。だから、あ、そうだ、こういうことをもう実行しようという気持ちに導かれるということなんですね。それからもう一つですね、この、安息に関してもう一つ理由があるわけです。これは新明記の5章です。新明記の5章の15ですか、289ページ。新明記の5章の12位から以降です。今日のところと関連した内容も含んで重なっているとかですね、5章の12位から15まで、前半は今日のところを詳しく言っているわけです。12から。ですから、新明記5章の12からですね、289ページ。安息日を守って、聖とする、聖別する。それは、そしたら、男女も息子も娘も奴隷も後ろもみんな休むようなことができると。そして、ここで新しいこと、3つ目というのはですね、出エジプトのことと関連しているということです。かつてエジプトの国でかつて奴隷だったが、あなたの神主が力を見てと誘導を伸ばして導き出されたことを思い出せと、そのために安息日を守れと命じられた。この安息日は同時にイスラエル民族にとってはですね、その奴隷状態から導き出されたんだと、そういう神ですね。そして本当の安息へ導こうとしてくださったと。奴隷の一日中毎日働け、一年中働き通さなければいけない奴隷状態から導き出して安息の地ですね、カナン、そこに導こうとされた、その出エジプトということといつも感謝を持って思い出した。そういうふうにですね、天地創造の時とその祝福、それからもう一つの国は弱者を休ませる強者の国、それから出エジプトというですね、イスラエル民族にとって最大の歴史的事実をも思い起こしている。これは私たちにとってもですね、神様に成立された日によって祝福を受け、 集まったところイエス様が今もイエス様を追ってくださっているということになるわけですね。そしてその祝福を受けると、そして少し慣れても自分中心でなくて、弱っている苦しい状況の人たちのことも思い出して祈るように配慮を持つ、新たに持っていること。で、自分たちも罪の苦しみ、いろんな苦しみから解放されたものだと、私たちもある意味で罪の中からの出エジプトを与えられたわけですね。それ過去にしてくださった大きなことを思い出す日でもあると、そういういろんな意味がですね、現代の私たちもその毎週日曜日あるいはこうした集まりのたびに思い起こすということになるわけですね。はい、それでまあ今日はそこまでのですね、15、3節までということにしておきます。